インディーズナイト。こんばんは。声優さん、特に男性声優さん&アニメ大好きすぎて困っちゃうまなみんこと中野まなみです。今週も始まりましたインディーズナイト。各週様々なインディーズアーティストをメインパーソナリティに迎え、一押しアーティスト、音楽、イベント情報などはもちろん、各パーソナリティのこだわりネタ、この番組だけで語られる秘密の話などをご紹介していきたいと思います。また心に残る出会いや別れ、触れ合いなど大切な時間を振り返る、皆様からのお便りを思い出の曲とともに紹介するコーナーなど盛りだくさんでお届けしたいと思います。第2週目、今夜のお相手は私まなみんこと中野まなみでお送りします。皆さんよろしくお願いします。それでは今夜もインディーズナイト、どうぞ最後までお楽しみください。この番組は宝物工房とバナナボンゴの提供でお送りします。はい、まずは中野まなみの満足度 95% コーナーです。今回私がお届けするのは今一番のおすすめの声優&アーティストです。皆さんにぜひこの方を紹介できたらいいなって思っております。私自身が声優を目指しているきっかけにもなりました。まずは私がおすすめする声優さんは平野綾さんです。平野綾さんは代表作に鈴宮春日の憂鬱、ドラゴンボール、フェアリーテールなどたくさんの声優をしております。最近はテレビ出演もしていたり、女優活動などもしているんです。私が声優を目指したきっかけは、鈴宮春日というアニメに出てくるキャラクター朝比奈みくるちゃんの声真似をやっていて、とある生放送番組でアニメのキャラクターの声真似をやってみませんかという募集をしてたんですね。で、やってみたくて募集したら、皆さんなんとタイミングよくメンバーが鈴宮春日の憂鬱に出てくるキャラクターばかりだったんです。それをきっかけに主人公の声をやっていた平野綾さんにハマりました。なぜハマったかというと、平野綾さんの声に惚れてしまいました。私女の子なんですけど、女性でもすごく惚れるような声を平野綾さんは持っていて、それからハマりました。はい、と平野綾さんは本当に声も可愛くて、顔も可愛くて大好きなんです。歌も上手いですし、皆さんにも平野綾さんの声を聞いていただけたらいいなって思っております。今は平野綾さんが出ているアニメフェアリーテール、毎週土曜日に朝9時半からだったかな、やっているので、本当に面白いアニメなので、そちらもちょっと見ていただけたら嬉しいなーって思っております。興味がない方でも、その話結構楽しめると思いますよ。でも今ちょっとアニメ進みすぎちゃってるから、漫画とかで読んでもらえたら嬉しいなって思っております。次は私がおすすめするアーティストさんを紹介したいと思っております。私がおすすめするアーティストさんは吉岡愛香さんです。テレビアニメ白鸚記のオープニングと同じく白鸚記ゲームのオープニングエンディングを担当しております。吉岡愛香さんはライブとか歌うときはいつも裸足なんですよ。なんで裸足なんだろうって思っていろいろ調べたりしたら、デビューして間もない頃すごく緊張していて、その時は高いヒールを履いていて、で、なんか転びそうになって、これは危ないと思い、それからはぺったんこの靴を履くようにしました。で、その靴も脱いで裸足になると、家にいるような感じでリラックスできるし、ぐっと安定感があるので、ここぞという時は裸足で歌っているそうなんです。で、実は私、吉岡さんのライブを見に行ったことがあるんですが、その時からもう裸足で歌っていたんですよ。よかったら皆さんもね、聞いてみてください。でもなんかアニメ好きの方だったら多分吉岡さんわかるんじゃないかなって思います。なんか一番私が今大好きな白鸚記というアニメのオープニングもエンディングも吉岡さんがゲームでは担当していて、でテレビアニメはオープニングでやってたんですけど、もうそれを見てから吉岡さんを知って、そのアニメを見なければ私全然知らなくて、 こんなにも素敵なのにこんな人がいたんだって思って、そこにびっくりしました。だからなんか皆さんにこの方を本当に紹介したいなって思っておりました。なんかね、あんまりね、多分知らない人が全然たくさんいるとは思うんですけど、なんか聞いてみてほしいなって思っております。はい、この二人は本当に私の大好きな声優さんでもあるし、アーティストさんでもあるので、皆さんに本当にこれを知っていただけたらいいなって思っております。あと、そう、最近また、そうなんです、最近その吉岡愛香さんで、最近また発行期のアニメが放送されることが決定されたんですけど、今度チビキャラクターになってやるやつなんですけど、それも吉岡愛香さんがオープニングだったかな、担当するって聞いたんですけど、いや、まだ詳しくわからないんですけど、だからこれも本当に楽しみだなと思って。でもなんか、なんだろう、アニメだけではなくて、もっとなんかいろんな、例えばなんだろう、ドラマとか、そういうなんだろう、オープニングとかエンディングとかもなんか担当してくれたらいいなって思ってて、いつかなんかそれが来ることを楽しみながら私は今待っている状態ですだからなんだろう、来年あたりとか2016年あたりとか、なんかね、その発表とかがあればいいなってすごく楽しみながら待機状態しております。ね、声優さんも本当にもう、平野綾さんも最近はちょっとアニメとかで見なくなっちゃったんだけど、もう本当に声がすごく優しくて可愛くて、で、私まだ平野さんは生で見たことはないんですけど、いつかなんかそのイベントとかで拝見できたらいいなって思っております。その生でアフレコとか聞いてみたくて、どんな感じなんだろうと思って、でもなんかすごい可愛らしいから、絶対そのままで会ってほしいなって思います。はい、そんな感じで、はい、紹介できたので、よかったら皆さんも検索してみてください。それではここで曲紹介をしたいと思います。私の大好きな曲でもあり、この曲はちょっと学生時代をちょっと思い出すなっていう曲でもあります。あんまり多分ちょっとみんな聞くかわからないけど、私が紹介させていただくのは、洋楽のカスケータさんというグループなんですけど、ボーカルは女性なのでちょっと楽しいと思いますではそれでは聞いてください。カスケータさんで Every Time We Touch です。
池袋駅東口より徒歩5分、アニメゲームコスプレ好きの方のためのバーです。もちろんスタッフもみんな大好き。
ドリンクフードは種類が豊富なので、アルコールが飲めない人やお一人様でも気軽に楽しめます。
池袋オタバーレンタルスペース
バナナボンゴ。
お問い合わせは 03-5951-2774 03-5951-2774 まで。
君の宝物作ろう、ありったけの想い乗せて、ありがとうの風船いっぱいいっぱい飛ばそう。
あなたの思い、あなただけのストーリーをオリジナル絵本と歌に乗せて、大切な人へ世界に一つだけのプレゼントを贈りませんか？
宝物工房。は
い。インディーズナイト。連続ラジオ小説、顔も知らない君、第2話、彼。K 君と知り合って一週間が経ったある日のこと、 K 君が今度よかったら電話しないと言ってきた。あれから毎日のように連絡は取っている。電話。A 子ちゃんの声聞いてみたいなって思って。電話か、苦手なんだよなって思った A 子は。ごめんね、電話ってなんか苦手でさ。そうなんだ、気が向いたらでいいからと言われ。そう言われると、なんか私も声聞いてみたくなった、きたなと思い。そうだね、気が向いたら今度お話ししようと言い、僕おしゃべり大好きだから安心してよと言われ、くすっと笑った恵子はありがとうと言い、その日は眠りについた。彼の声は一体どんな声をしているんだろうって少し 楽しみがありながらも、それから毎日連絡はしていた。仕事の話など、恋愛の話など、毎日くだらない内容も、彼は夜遅くまでいつもメールをしてくれています。A子は日に日にもっと彼のことを知りたいと思い、いろいろと聞いてみたりはするが、なぜか私の質問にはスルーされてしまいます。ねえ、K 君は兄弟とかいるの？ A 子ちゃんはまだ眠くなったりしない？大丈夫？と質問には答えてくれなかった。A 子はなんでいつも質問スルーするんだろうと思い、聞いちゃまずかったのかなと不思議そうに思い、いつかまた聞いてみようとその日は思っていた。翌日も A 子はまた彼に質問をしていた。しかし質問にはスルーされてしまった。それからとはいい A 子は彼に質問をしなくなってしまった。すると質問をしなくなった A 子は今度は彼から質問をしてくるようになっていた。どこに住んでいるの？とか、兄弟はいるの？とか、全部私が質問していたことを彼は私に聞いてきた。まあでもメールの相手だから顔も知らないから別にいっかと思った A 子は、その日は適当に質問に答えてしまった。本当は私も東京に住んでいるんだけど、北海道って言っちゃったり、兄弟はいるの？って聞かれ、本当はいないのにお姉ちゃんとお兄ちゃんがいるんだって、本当のことは言わなかった。ところがある日のこと、 K 君がごめん、しばらく海外に仕事行くから連絡が取れないと言われてしまった A 子は、そうなんだ、仕事なら仕方ないよね、頑張ってねと言い、それからしばらく一週間ぐらい連絡はしなかった。今思えば顔も知らないけれど毎日つまなかった日々がだんだん楽しくなってきた A 子、ちょっぴり寂しい気持ちもあったが、ワクワクしながら彼の帰りを待っていた。すると一週間もしないうちにメールが一通入っていた。ごめん、仕事が延期しちゃってしばらくまだ海外にいることになったんだ。だから多分一ヶ月ぐらいは連絡取れないかもしれないと言われ、 A 子はえ、そんなに取れないの？すると彼はごめんね、こっちから連絡するからそれまでしばらく待っててくれる？絶対音信不通になったりしないし、なりたくないしと言われてしまった。でもメールの相手だから別にいっかと思い、 A 子はその時は返事をしていなかったけど、次の日改めてまた返事しようと思っていた。なんでこんなにメールに夢中になっているんだろうって思ってた自分もいたけど、まあでもメールの相手だから別にいっかと思い、その日はすべてメールを終わり、彼の帰りを待つことにしました。次回、新たな展開。私の大好きなアーティストさん、吉岡愛香さんで、風遥か、聞いてください。心に残る出会いや別れ、触れ合いなど、大切な時間を振り返る皆様からのお便りを紹介する、思い人のコーナーです。
高校生の時に出会った大切な仲間たちのことです。この仲間とのことは、今でも鮮明に記憶に残っています。私が入学した高校は、軽音楽部の活動が活発で、関東大会に出場するようなバンドがいるほどでした。小さい頃からギターが趣味だった私は、入学した当初から軽音楽部に入ってバンド活動をすることが楽しみでした。軽音楽部の説明会に行った時、同じクラスの人も何人か来ているのを見かけ、彼らと初めて話しました。話してみるとすぐに意気投合。その場で一緒にバンドを組むことを決めました。その時決まったメンバーは私を含めて5人の男子からなる構成で、ギターが私、ベースは長身の少し天然さん、ドラムは沖縄出身のマッチョなイケメンくん、キーボードはラップやヒップホップが大好きなウェンツ・エイジによく似たイケメンくん、ボーカルはメガネがよく似合う目立ちたがる恥ずかしがり屋さん。この個性豊かな5人が不思議と意気投合してバンド活動を始めたのです。全員勉強よりも音楽が最優先の高校生だったので、 高校生活の大半をバンドメンバーと一緒に過ごすことになりました。バンドの練習には授業がある日は放課後遅くまで、休日も朝から日が暮れるまで打ち込んでいました。とにかくいつも一緒にいた5人、天然ボケで笑いを取る人、しっかり者、お調子者な人たちのこの組み合わせが程よく居心地が良かったのだと思います。よく誰かの家に集まり、みんなで鍋をしたり遊んだり、好きな音楽のことを熱く語ったり、好きなアーティストのライブに行ったり、合宿では数日泊まり込みでオリジナル楽曲をアイデアを出し合って作曲したり。私の高校は服装や頭髪の規則が厳しい学校で、何度かバンドメンバーが先生から注意を受け、その連帯責任で5人とも一緒に1週間の部活動停止を受けたこともありました。また私たちのバンドは校内や校外でのたくさんのライブの機会に恵まれていました。他校や大学生、インディーズで活動されているアーティストとの対バンをしたり、ライブがあるときは本番に向けてみっちり練習をし、練習を重ねるたびに全員の一体感が高まっていくのを感じます。ライブ本番、チケットを買って見に来てくれたお客さんたちの姿を前に、出演前のステージ袖では緊張している5人、全員が手を重ね、行くぞの掛け声でステージの上に上がっていきます。ライトアップされたステージの上で仲間と一体感を感じながら演奏していて、お客さんも一緒に楽しんでいる、この瞬間が何より最高。ライブの度に忘れられない大切な思い出が増えていきました。やがて卒業時期になり、進路が別々になることが決まります。卒業ライブが私たちの最後のライブとなることに。3年間を共に過ごしたこのバンドは、卒業ライブとともに解散になりました。青春時代を一緒に過ごしたバンドメンバーは、共に過ごしたかけがえのない仲間になりました。当時のバンドのみんなに改めて感謝を伝えたいと思います。みんなのおかげで楽しい高校時代でした。本当にありがとう。
今週のお便りは、東京都江東区のラジオネームプロトタイプさんからのお便りです。読み人は声優上原すずさん。思い出の曲はフジファブリックの若者のすべてでした。インディーズナイト。お送りしてきました。今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。今夜は中野まなみでお送りしてきました。この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルページ indiesnight.caesar.net indiesnight.caesar.net、 こちらにてメッセージを送っていただくか、郵便番号 279-8691 浦安郵便局支所箱1号 FM 浦安インディーズナイト係にてお願いいたします。思い人への投稿もこちらにて募集しております。来週は四柱推命鑑定士京子さんがお届けいたします。中野まなみとはまた来月2週目にお会いいたしましょう。それでは今夜はこの辺でおやすみなさい。この番組は宝物工房とバナナボンゴの提供でお送りしました。